レディオ 2.4 キロ。
はい、始まりました。レディオ 2.4 キロ MC のジョインですけどね。やっぱあれですね、インスタないと何がいいって、あの上半身裸でやってもあのバレないとこいいですよね。あの、服脱いでやってもね、インスタでやってるとこれそうはいかないですからね。今も本番前また走ってくるんですよ。13キロ、今日は。で、13キロ、あのね、先週からね、もう結構ね、大興奮でね、走っててね、あの、先週のだから17日は水曜日でしたかね。そうですね、水曜日ですね。で、次の日、まあ、10キロ走るんですよ。またガー行く、ね、10キロガー行く、で燃える。で、18日木曜日から、で、あの最先週ですね、大騒ぎしたあのティバちゃんから LINE が返ってきまして、あのすごく喜んだんですよね。で、しかもそれだけじゃないんですよ、皆さん、ね、ティバちゃんがアイコンを変えてらっしゃる。これが可愛いやつでね、思わず友達何人かに、どうだこんな可愛いのがいるかいっていうふうに送ったんですが、あの好きそうだねっていう一言で帰ってきました。でも、でも好きなんだ、しょうがないね。スノーでね、あの猫ちゃんのこうヒゲが生えてるんですが、可愛いんですよ、これが。いやー、だからこれ、あの本日ですね、メールくれた方々にはちょっとその写真か お送りしたいとこなんだけども、いろいろこれ揉めちゃいますんで、ちょっとできないんですけど、それね。で、次の日、あ、まあ走った話しとくと、金土日とこれ走れなかったんですよ。ちょっと金曜日は前日ですね、その走ったもうすぐ後に、友達から明日ライブ行かないかと、チケットあるからって言って、おー、じゃあ行くっていう話になって、もう朝からちょっと出かけちゃいましたんで行けずですね。で、土曜日は土曜日でまたちょっと予定後で話しますが、やったんで行けず。で、日曜日でまたメッツのライブに行ったんで走れに行けずですね。月曜日です、5月22日忘れもしない月曜日ね、35歳まであと5日の状況で、ついにもうね、1週間に5キロずつ俺は距離伸ばすぞって先週宣言したじゃないですか。意味のない宣言を、別に世界が何も変わることはない宣言をしたんですが、それでやって、暑かったんです。確かその日最高気温が29度でしたね。で、1時に2時から歯医者の予約入ってたんですけど、それを1時の歯医者の休憩が終わった瞬間に電話して、すいません、ちょっと時間ずらしてくださいって言って、1時からだから昼下がりっていうか一番暑い時間に出かけてって、今回どこに行くかというとですね、距離を伸ばす、5キロずつ伸ばすですから、今まで最長距離が18キロで、23キロを目指して私はこう走り出したわけです。で、今回の目的地がですね、戸塚駅までです。で、戸塚駅結構あるよ。片道1時間ちょいを予想したんですけど、遊行寺の坂です、地獄の坂、あそこはやばいです。で、戸塚のあれですよね、なんていうんですか、国道、国一ですか、あれは国一をずっとひたすら上に登っていくんですよ。で、あのその道は私が去年6月15日だが何日かに55キロ歩いた道のり途中までそこなのね。だから、あの時俺はここまで2時間かかってきたけど、今は1時間で来ているっていうところに、まあ、テンションが上がるんですよね。でも体力を奪われていくわけで、少しゆっくりでいいんだと、6分30秒下手したら7分ぐらい1キロかかっていいから、ゆっくり走ろうと思っても、暑さとその坂道の微妙な緩やかな坂道を登っていくんだよね、途中からでも。で、それで体力奪われて、14キロぐらいまではなんとか頑張って、戸塚駅まではなんとかたどり着いたの、12キロ11キロぐらいだけど、帰り今度坂を、戸塚駅行くまでは今度坂を下っていくんですけど、戻るときは今度その坂を登らなきゃいけないんですよ。で、その坂登ってるとこで、そう、ちょうど14キロぐらいだったか、折り返しの、そこで初めて、ここ最近走り出して初めて足が止まって、その場でもう止まっちゃうっていう悔しい思いしてさ、でもう暑いし、でもう体力奪われるでしょ、でもフラフラになりながらなんとかその坂登りきって、でまた今度折り返しで走るんですけど、また微妙に坂になってんですよ。で、その度にもう歩いちゃ走って、歩いちゃ走ってって言ってね、もう16キロ以降はほとんど歩いてる状態、もう走って歩いてみたいな。でも23キロ目標だったんだけども、20キロのところで時計を止めてね、時間を止めてね、それでもう歩いて帰ってくるんですけど、 それでもね残り3キロなんですよ距離的には。その3キロ歩いて帰ってくんのつらかった。覚えてないもんよく。途中でリアルゴールド飲んだことだけは覚えてるんですけど、でも足痛く元気になるっすよやっぱり。リア号を飲むとうわーっと盛り上がってくる。でその後もうその日一日もうダメなの動けなくて、っつって言って、で次の日もって言って、今日の昼ぐらいまでずっと寝てましたね。あーうーって寝て、多分昨日ねちょっと大ちゃんと、今日水曜日なんですけど、水曜日の話ですけど、昨日大ちゃんとあそこ行ったんですよ、Tサイト行った時にふらついちゃうのね、ちょっと一瞬クラッつって言って、多分熱中症なんじゃねえかっていうね。水飲んだんだけどダメなんだ、スポーツドリンク飲んだけどダメ。もうやっぱ飲んでさ、その場合平気でもさ、やっぱ1日経ってやっぱどっか体力奪われてんでしょうねあれ。やっぱうわっと思って、もうでも死んでもいいから走ろうというふうに思ってますんでね。でそんで今日もまただから走ってきたっすけど、これね20キロに向けてはなんつんだろうな、なんて言うんですか、普段1日10キロ、まあ1日おきに10キロ走ってるんですけど、それじゃあちょっとこれ20キロに対応できないんじゃないかということで、今日からですね、ちょっと1日走る距離をね、だいたい1時間ぐらいとして、まあ11から12キロ走るようにしたいなというふうに思ってるんですけどね。昨日、大ちゃん T サイト行った時に、そのマラソンの本っていうのをいくつか見るんですけど、ちょっと、大体らしいですね。まあ、人にもよるんでしょうけど、個人差あるでしょうけど、大体週に3、4回走るっていうのは半年ぐらい繰り返してフルマラソン行くっていうパターンがあるらしいですね。それだからまあ、いや、ちょっと見込みが甘かったなと思いつつ、なんでかっていうと、その5キロを伸ばしていくっていうのは、10キロから15キロ伸ばすのと、20キロから25キロ伸ばすのは、やっぱね、その体力の面でやっぱちょっとこう変わってくるかなと思いつつ、まあ、この辺はちょっと天候と様子見でね、やらなきゃなんないなと思ってるんですけど、まあね、でも、人によっちゃやっぱ100キロマラソンとかやる方もいらっしゃいますから、ちょっと目指すのはやっぱそこですよね。42.195 キロったら次100キロマラソンだと。で、そうですね、24時間マラソンぐらいの距離を24時間かけずに走り切れたら俺のゴールなんじゃないかと思ってるんですけどね。で、ゴールで一応、小池さんとうーちゃんにサライでもちょっと歌ってくれたら嬉しいなと思うんですけどね、そうで。それで木曜日ほら友達からライブ誘われたって言ったじゃないですか。でティーバーちゃんから LINE 返ってきて、もう部屋中走り回っちゃうね。やった、多分その勢いで10キロ走りに行ったんですけど、その時大船まで走りに行きましたけど、で次の日ライブあったっつって言ったでしょ。で行ったのが、いやこれねちょっと友達からチケットもらったからもう悪口言いたくないんだけど、まあ別にねこの放送いろんな業界寿司の方聞くわけじゃないから悪口言っても大丈夫だと思うんですけど、まあ朝早くまあ駅集め行ってたんですよ。埼玉高速鉄道とかね、柴又のあたり、京成本線とか、ハマるとほんととことんだね。もうね、走っちゃ走るか駅集め行ってくかどっちかだもんね。さっきも遠藤くんから、明日ちょっと藤沢の方行くんだけど、寺巡りしないって来たんだけど、遠藤くんそんなことより駅集め行かないかっていう風に言ったけどね、遠藤くん何にも返事返してくんなかったけど、遠藤くんもやってるんですよ。俺と唯一その駅集めの駅フレンドですから、彼は。伝統もですから、リアルな。伝統もっていう風にこう友達になるんですけど。で、集めに行ってですね、埼玉高速鉄道は、あれなんですよ、みなとみらい線と一緒、東急東横線ってあるんですよね、横浜の方走ってる渋谷からこう来る電車が、みなとみらい線って言って途中からこう直通電車で変わるんですよ。で、そのまま乗ったまんま、みなとみらいとか馬車道の方まで行ける、横浜中華街の方まで行けるっていうのがあるんだけど、それは会社が別だから、みなとみらいまで行ったら、ちゃんとその分料金払わなきゃなんないし、折り返しとかやっちゃいけないんですよね、そこで。キセルになっちゃうんですけど、最近それで揉めてるんですけど。で、今回やった埼玉高速鉄道もその直通路線っていうのがあって、東京メトロの切符買ったんですよ。小田急とセットになってる。地元の駅から東京メトロが乗り放題で、折り返してこれるっていうチケットを売ってんだけど。で、それで、 東京メトロ何線だったかな、東西線違う JR かあれね。まあ、とにかく東京メトロの線乗ってたんです。で、埼玉高速鉄道のフリーパスを買って折り返そうと思ったんです。片道だけで折り返すとキセルになるので、それちょっとね、売れないタレントとしてはあんまり やるのはよろしくないので、ちょっとちゃんと買ってと思ってやってたんですけど、埼玉高速鉄道と、その東京メトロのちょうどその切り替え、なんかこうなんつうんですか、間の駅っていうか、両方が路線通るこう変わり目の駅のとこで、駅員さんに聞いたんですよ。俺、すいません、フリーパス欲しいんですけどって言ったら、埼玉高速鉄道の隣の駅で買ってくれっていうわけで、も東京メトロではそれこう乗り越しになっちゃうから、東京メトロはそこ、埼玉高速鉄道そこの駅までだから、直通になってる境の駅もあったから、いいのかなと思って、まあいいや聞いてみようと思って、隣の駅行って聞いたら、ここじゃ買えないって言うんですよ、駅員が。その俺が持ってるフリーパスじゃ、東京メトロのね。でも言われたんだけどっていう風に言うのもあれだったから、どうしたらいいでしょうって言って、戻るのいいですかって言ったら、あ、大丈夫ですよって言うんだけど、厳密に言えばそれキセルになるわけですよね。そのもうだって埼玉高速鉄道の駅に入ってしまっているわけだから。でも駅員が言うんだからいいだろうと思って、一回駅戻って、その駅降りて、で埼玉高速鉄道の終点まで買って乗って、終点着いたら出て、またそこから切符買って、東京メトロの駅でまた出て乗るみたいな、なんかわけわかんないことやって、わかんないでしょ、よくわかんないでしょ、俺もやっててよくわかんないんだけど、そんななんかめんどくさいこと、いやーと思って困ったなと思いつつね、まあとにかくめんどくさいことやってるってことなんですけど、で京浜本線で柴又の方ですか、あの辺乗ったりしたっすけどね。次の日友達と浅草行く予定があったので、なんでまた2日連続で来てんのかななんて思いつつ、まあしょうがないと思ってで、国会図書館でまあ漫画読んだりなんなりしてたんですけど、でライブがね、今回行ったのがマイケル・フランティ&スピアヘッドっていうバンドだったんです。で彼らはグリーンルームフェスティバルってね、僕の周りの友達みんなインスタ見たら行ってましたけどね、だからそんな人気あるイベントなのかと思いましたけども、まあ中にはね、人がもう毎年多すぎちゃって嫌だって言ってる人もいれば、こんな楽しいイベントはないって言ってる人もいて、いや人それぞれだなと思ったんだけども、でそうすると見たんですよね。でチケットもらって行きましたから、ドリンク代だけで入れるからつって言って、その友達がなんかチケットもらったんだって、あじゃあつって言って行ったんですけど、このライブってのがですね、ちょっとなかなか困りもんで、が洋物ですね、洋物なんですけど、僕の嫌いな中途半端のどっちつかずのレゲエって感じの音楽なんですよ。で途中のなんかピースとか、みんなで手をつなごうとかって言って、隣の人と肩を組んでみんなで踊ろうって言うんですよ。たまんねえだろそんなの、嫌なんだ俺はね。別に無理して笑うんだったら地球が滅びてくれた方がいいって思ってる人だから、俺は嫌だなと思ってたのね。でそしたら最後にさ、途中で MC で言うのがさ、僕のね、マイケル・フランティってボーカルなんだけど、僕のお父さんはなんかドイツ系のね、なんか黒人の人で、お母さんはなんか白人の人だった、どっちか分かんないよね。で僕は養子にもらわれて、肌の色の違うね兄弟がいたんだっていうわけで、上のお兄さんは教師で、下はレズビアンの兄弟の中で僕は育ったっていうと、客がフューフューって言うんだよ。フューって言うわけ。ちょっと待ってくれ、そしたら俺と大ちゃんどうなんのって思ったわけ。だったら俺にも拍手してくれって思うし、そんな話別に珍しくないからすっこめって思うわけ。俺はそんなに34年それやってるから興味ねえよって思うわけ。でしたら途中でさ、橋をね築こうと、人の間に壁を築くんじゃなくて橋を築こうっていう風なこと言うわけで、トランプ政権に対してのアンチテーゼやってるわけだよね。反論してるわけで、も俺こういうの嫌で聞くのが、本当に。だって毎回言うけど、そんな話別にみんな知ってるんですよ、絶対に知ってるの。なんだなんでかというと、中卒の俺が知ってんだから、みんな知らないわけないの。な、知ってるよって、別にそんな差別とか嫌だよっていう風に思ってるに決まってるって思うし、どうせそこにいるやつはみんなそいつが好きで言ってるから、メッセージなんか言ったって意味ないんですよ。みんなそれヒューっていうやつばっかりだから。で俺思ったんですよ、ちょっと怒るけど、これねクラシックとかなんか全然いいやって思ったの俺。なんでかっていうと、言葉がないでしょ。そうするとネオナチの人だろうが、 そのジョン・レノン大好きな平和主義者の人だろうが、みんなベートーベンに感動するったら一緒でしょ、そこは。だけど言葉があってね、壁作るなとか橋を築けって言った時って、俺思ったのがですよ、これもし壁築きたいってやつは寂しい思いするんじゃねえかなと思った、もしそこにいた場合は。それって全然ピースじゃないって俺は思うわけ最近で。いや、ピースっていうのは分かるよ。すごい理想としては分かる。いや、俺もその理想は信じてはいるよ、正直言えば。だけど、なんかこう、反論の場所もない中で、みんなでなんかこう、合意形成して、そうだそうだよねって確認しちゃうっていうのが、なんか俺は新興宗教みたいです。すごい気持ち悪いよ、そういうのが。じゃなくて、もっとディスカッションするようなところでなんかやったらいいのにって思うけど、そういうことはないわけです、ライブ中だから。もうライブ後あったか分かんないけど、すぐ帰ってきちゃうから分かんないけど、嫌だなって思うの、それ見てて。なんか、俺は平和主義者だよ、絶対に。差別も嫌だよ。トランプだって嫌いだよ、俺だって。でも、その、音楽は橋を築かないとか、壁がないとかって言うけど、俺絶対それ嘘だと思うんだよ。芸術って絶対、わけわかんない人間のそういう妬みとか嫉妬とかっていうことも絶対絡んでくるし、それがもしかしたら芸術を動かす原動力かもしれない中で、ああ平和だ、ああ楽しい、何にもピースで何にも悪いことないって絶対嘘だと思うの。絶対に平等じゃない部分も絶対あると思うんですよ。意地悪臭い部分も。音楽だって、なんだって、漫画だって。そういうとこあるような気がするからね。何でもイマジン歌っときゃいいんじゃね、歌っときゃいいってのは俺は嘘ついてるような気がすると思うんですよ、最近。で、世界がこんなに複雑なのに、単純なスローガンだけで世の中回そうとするっていうとこがなんかもう俺古いような気がしたの、すごい聞いてて。嫌だなって俺は思うわけ。もっと世界複雑だし、下手したら、差別反対ってやつの中だって9条改憲賛成だってやつだっているかもしれないし、反対だっているかもしれないし、そういうとこなのに、なんか平和だよねっていうのって一見するとすごく理想のように聞こえるけど、なんかそこの間にこぼれ落ちてしまうものってたくさんあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ、それって。で、ある意味だから平和的な全体主義っていうことも言えるんじゃないだろうかって俺は意地悪だから思ってしまうわけ。特に、みんなでなんか平和だよねって、信じてんだよ、俺で信じてる。だけど、なんかなーと思っちゃうね、つい、ひねくれてっから、すごく嫌なやつだから。で、そしたら、最後に、みんなでイマジンを肩組んで歌おうって言うんですよ。隣の知らないやつと肩組むわけだ。で、その後何かけたと思います？ボブ・マーリーかけるんですよ。もうね、もう、ダサくてしょうがないわけ。冗談じゃないともそんなこと我慢できないよって思うんだけど、いや、でさ、マイクね、泊まりに行って、その話したのがさ、マイクね、つって言ったの。マイクさんもね、なんて言ったかちょっと覚えてないけど、で、その後、じゃあみんなで一緒にピースしようかとか、みんなでいいライブでしたねって話すかって言ったら、何も話さないで帰ってきたっつうの、俺が。インシストのライブだったら、インシストはまあそういうこと多少は言うでしょうけど、もっとこう、フェア的なこと言っててね、あんま大きなこと言ってないような印象あるわけ。それ悪いって言ってんじゃないの？俺すごくそう好きなんだけども、いいと思うんだけど、まあ、もっといろんなこと言ってほしいってのあるよ。何でしたっけ？うーちゃん俺の好きな曲。昨今さんの。リモートコントローラーみたいな曲、もう一回政治的な曲歌ってくれって俺の理想よ。ああいう攻撃的なこともっていうことあるけど、でも、そういうね、なんか、ピースでみんなで繋がろうなんていう、インシストも多少は言うけど、そこまでさ、肩組んで歌おうなんてこと言わねえじゃない、別に。言うさ、その辺の兄ちゃん姉ちゃんの言ってるクラブの方が、イエーイって言って友達になったりするわけ。だから、ピースって言ってるやつほど意外とそうじゃねえんじゃねえかっていう気がして、今、あえて全部まとめちゃってる良くないことかもしれないけど、なんか人間ってそう簡単に単純にサライみたいにできてますっていうふうに思うんだね、俺は。俺はそういう芸術には感動しないっていうふうに思うね、やっぱ。俺がひねくれてるんでしょうね。で、チケットをくれた友達が言ってたのが、ジョニー前の方行ってて、後ろの方で俺見てたけど、マイケル・フランティーノが一時ステージから客席に降りてくるんだ。俺もその辺気に入らなかったけどね。変に盛り上げようとしすぎだって思ったけど、で、後ろからジョニーの顔見れたけど、ジョニー乗ってたけど、むっちゃ顔死んでたよって言われて、そうでしょって言って、俺すごい嫌いなんだ、ああいうのって言って、俺はっきり言えば、ハッピーとかピースとかすごい嫌いだもんって言って、そんなんで単純じゃないって俺は思うし、俺はひねくれてるから、って言ってさ、その前にだってコルトレーン聞いて言ってるんですよ、うーちゃん、こいつさん、僕は。ね。めんどくさい音楽大好きなの。そういうとこも好きなの。だから、俺ね、いやいや、怒っちゃう。もう何でも言っちゃうけど、 あの姉ちゃんケツいいなって言ってるヒップホップ兄ちゃんが、やっぱ平和大事だぜって言った方がグッとくるわけ。俺はどっちかって言うと、いやそうだよなと思うわけ。それがマイケル・フランティみたいに全部もう愛してる愛で全てだっていうのは、それだけじゃねえなっていうふうに思いません？ね。俺だからそれでその友達に言ったのが、ああいうの宗教性と関係するのかって言ったわけ。要は俺なんか宗教の説教を受けてるような気持ちになったっていうわけよ。なんか上からこれがいい、こういう生き方がいいって示してるわけよね、勝手に。誰がお前なんか言うこと聞くかって思うんだけど、そうすると、なんか、いや、どうなんだろうねって話になったんだけど、まあ、関係あんのかね、なんて言ったんだけど、なんか、外人さんが結構多くてさ、うん。で、あと、空気読めっていうのも俺あんま好きじゃないけど、それマイケル・フランティンが途中でバラードみたいな曲を歌ったんですよ。ギター一本だけで、他バンドなのに。だから、でマイクを離して地声で全部会場に響き渡る声で歌ってるわけで、そしたら隣の外人の姉ちゃんがそれに合わせて思いっきり一緒に口ずさむんだよね。ピースならいいけどちょっと姉ちゃん黙らねえかって思ったね、その時。いやちょっとうるせえなと思って、せっかくいいとこなのにってちょっとその時は思ったね、本当。まあまあまあいろんなまあ世界があるなと思って、僕はもうちょっとあの姉ちゃんと手つなぎたいとかっていう風に。いやだからラブソングバカにできないと思ったの最近。その共感を呼ぶっていう点で言えばね、ネオナチだろうがなんだろうが好きな女の子と手つなぎたいっていう、初めての中どうしようっていうとこが一緒だと思うわけ。そういうとこで共感を生むっていうこともあんじゃねえかなって最近ちょっと思ってんね。いや政治的なこと言うなって言うんじゃないよ。でもあんまりそれだけになるとっていうふうにちょっと思っちゃいました。で、次の日はですね、浅草に行ったんです。初めての浅草ですね。浅草へ GO というわけで行ったんですが、これがなかなかかわいこちゃん二人とですね、浅草行くことになりまして。で、そしたら、そのうちの一人がですね、着物を着たいという話になって、で、ああ、つって言って、で、そしたらもう一人の子も、ああ、着たいって話になって、じゃあ行こうか、つって言って、着物をレンタルして行ったんですよ。で、そしたら3時ぐらいでしたかね、私たちが着いたのは。で、着物屋があって、で、そしたら、5時までだっつんだよ。で、もう3時過ぎてるわけ、もう店入った時は。そしたら俺が、すいません、5時半までなんとかなりませんかって言うんだよ。ね。あ、じゃあ5時半までって親父が言うのはね、このおじさんいい味出してる、あ、じゃあ5時半までいいですよ、5時半まで。そしたらそのもう一人の子は、あ、6時までとか、あ、6時まででいいですよって、やっぱ女の子言うと強いね、こういう時、可愛い女の子言うとね。そしたらいいですよって言って話になって6時になったんだけど、そしたらさ、もう3時にはすぐもうパッとね、もうこう着替えて出ていきたいのに、親父がさ、予約の電話を取り出したんで、受け出したわけ。そうすると、どんどん3時から10分ぐらい電話してるんだよ。そうすると、時間ねえよ、時間ねえよって、こうちょっと、おじさんに聞こえないぐらいのこと、早くしろよ、じじいとかって言ってたの、こうね、ふざけて冗談でね。で、こう、なんとかこう、10分ぐらい過ぎて、まあ、着物着ることになってさ、こう、で、そこから着付けで、まあ、30分ぐらい時間かかりましたかね。で、来て出てきたんだけど、女の子の着物っていいっすね、あれね。また似合う二人なんだよ。で、そしたらまあその人に何回か浅草来てるらしいんだけども、そしたらそのまあね、なんていう名前つけようかな、まあ難しいけど、まあ、まあ名前はいいとして、まあ、A ちゃん B ちゃんとすれば、 A ちゃんの方がちょっとね、古い喫茶店行きたいってわけ。こうなんか大正時代からあるような古い喫茶店行きたいって言うんだよ。でおいいねっていう話になって行ったんですよ。で行ってもうこうなんつうの、レモンスカッシュもひらがなで書いてあるようなこう喫茶店入ったわけで、入ってさ、いろいろこう喋ってたら、俺がまた割り当てるわけですよ。着物着てるね、二人の美人ちゃん見て、わかった。A ちゃんは、こう飯食った後パフェ食ってたのよ。で、ほら、もう6時までだから、もう5時ぐらいになるともう時間がないから、パフェ一生懸命急いで食ってるわけ。生姜焼き定食食べた後。すんごい量の生姜焼き定食ペロッと食べてたけどね。で、女の子食べんなと思いつつ。で、俺が言ったのは、A ちゃんは、あれだな、編集者だな、女性編集者ね、大正時代ので、今から作家の先生のところに原稿を取りに行くっていう、そういう設定だよっていうわけで、お昼ご飯食べた後パフェを食っているっていう、そういう設定だと思うっていうわけね。で何にも言わないで黙ってパフェ食ってんだよ。で B ちゃんの方は芸術家と付き合ってる。だけど芸術家には 奥さんがいて愛人やってるって言うんだよね。どうこの設定って言ったら、 A ちゃんが私も愛人の方がいいなって言ってて、ちょっとそういうセクシャルなことをこう5時ぐらいにちょっとさらっと言って投げた時ちょっとドキッとしたんですけど、でまあ2人でね来てて、でもう1人女の子が来て、結局4人になったわけだ。その後どうするかねって着物も返してね行った後、温泉行こうかつって言って、ちょっと浅草から押上の駅まで歩いて行って銭湯入ったんですよ。でね、女の子3人と言わず銭湯入ったわけですよね。まあ男湯女湯もちろん分かれてますよ。でも同じ湯には使ったわけですよね。これでね、うーちゃんこっちさんね、新しいあだ名がついたんですよ。これで僕に、あの僕のことこれから市川雷蔵って呼んでください。あのなんでかっつうとね、いや前々からね、うーちゃんとこっちさんによく言われたの。3人で市川雷蔵のなんか写真集見てたら、なんだか王子似てるな気がしらって言われてね、そうかあいつって言って、なんか似てるわよだよなって言われたんだよ。いや言ったよねこっちさんね、ほんとこっちさんもうぅって言うから、そうって言ったら、あ似てるな気がしますよ、特にこれ金閣寺の時なんかそっくりでらって言うから ね、いや本人言ってないよって言うけど、いや覚えてないだけだと思うんですよこれ。いやそうか、いや俺は自分のことどっちかというと市川雷蔵よりかウェズリー・スナイプスに似てるような気がするんだけどね、いや市川雷蔵にも似てますよって言うから、そうかって言ってたんで、これでね、うーちゃんね、私金閣寺に行ってるんですよ。で金閣寺でアンパン食ってるわけ。それも炎上なぞってるでしょ、ね。まあ、炎上で市川雷蔵が炎上って金閣寺を映画化したのがあるんですよ。でタイトルが使えなくて市川今が炎上っていうタイトルでも、その金閣寺映画化してる三島由紀夫ので、金閣寺って金閣寺に火つけた後、あの丘の斜面でさアンパンを食うじゃないですか。で僕京都行った時アンパン食ったんですよ、それ見ながらね。俺も燃やしてやるってね、俺のどもりバカにすんのかってその金閣寺に心の中でつぶやいたね。でこれなんで女の子と3人で銭湯入ったら市川雷蔵かというとですね、これまた監督市川崑、原作山崎豊子の盆地っていう市川雷蔵の主演の映画があったわけで、今日町子だ若尾綾子だって出てたんですけどって、なんかすごい音してますけど何ですかこれ。戦闘機かこれ、暴走族、あ暴走族、今すごい向こうでブーンって音するから、うちはなんだよって言ったら、今オーストラリアいるんだって、うーちゃんが。じゃあいやマッドマックスのほらあれで影響でみんな今走っちゃってるって言うから、そうかって言っても止まらんねえんだよって言って、悪いねって言って、いやそんで暴走族乗ってもそうだったんだけど、で盆地ってね、また暴走族なんだよな暴走族、さっきから俺のイヤホン越しに話会話邪魔してさ、ほんとこれリスナーに全然届いてないやつじゃないのこれ、声が今すごいですよ俺の耳元で、キーンってなんか戦闘機だか暴走族だかわかんないやつ、イーハーとかって声聞こえますねこれね、あたたたたたって声も聞こえるねこれね、お前はもう死んでいるって言ってるよこれ、ほんと何、えうちはなんだって、あ暴走族の一人頭ボンと言ったやった、それケンシロウだ、いやそれオーストラリア間違いないわ、そんでなんで盆地で市川雷蔵かっていうと、盆地の最後でね、あのそのなんか盆地ってなんかね、あの市川雷蔵がなんかボンボンやっていて、なんか女3人を囲うみたいな話だったの、妻3人もらうみたいな。でそれで最後なんかいろいろ戦争とかあってごたごたした中で、女3人がいろんな時代がタフになってるにもかかわらず、なんか3人でキャッキャキャッキャ風呂を入るのを喜んで入るのを見て、盆地市川雷蔵がすごくショックを受けるっていうシーンがあったの、最後に確か。ちょっとそういう経緯はちょっと適当よ、今言ってるのは。でも、風呂入って、女3人が風呂入ってんの覗いて、なんかショックを受けるっていう図だけはすごく覚えてたわけ。それで、あ俺も女3人の笑い声が向こうから聞こえる。で、アンパンを食べたのは俺だ、金閣寺のそばで。じゃあ市川雷蔵って名乗ろうって話になって、それで私、新しいあだ名は市川雷蔵って言うんですよ。いいでしょ？ね？あ今、いや、二人も言ってくれて、今、うーちゃんがね、言ってくれてる、ね。いや、もう、それは二つも揃っちゃったら、もう、ほんと、名乗らないわけいかねえだろ、これはよ、つって言って。あとは一つだね、ある鍵みたいに、ちょっとこう、なんつうか、あの、針、針、あの、洋服で使う針あるじゃないですか。あれで、そっと誰かの首、こう、スーッと刺してね、一人殺したら、もう、これ、市川雷蔵って、もう、名乗ったって言うんですよ。顔は似てんだから、って言ってくれてますよ。 あ、言ってねえんだ、うん、言ってねえんだけど。いや、市川雷蔵になりたいんだよ俺。あの、なんていうんでしょうか、うーちゃんこいつさんに、市川雷蔵さんってのは別にこう取り留めてっていうか、特別こうすごく美しい顔しているわけじゃないのに、なぜかかっこいいって不思議な人だったな、人は。なんでしょう、え、かっこいい、どう、何、うん、和物をやってるというか、あ、あれか、あの、なんだっけ、あの水拳教師郎だっけ、眠り教師郎か、えー、そうだ、あ、わかる、俺も市川雷蔵さん最初好きになったのあれだったもん、あの多分勝新太郎さんと山本富士子さんと出てたあの女と三悪人って映画見たときに、確かかっこいいな、あとね新選組島月とか見てかっこいいなと思ったと思うんだよ。でも一番好きだったのはある鍵だったかな、市川雷蔵さんの映画で好きだったのは。なんか結構俺雷蔵語ってるね。あ、そんでそれでね、女の子3人と入ったんですが、あの風呂上がった後に僕ちょっとパンツを折り返してたんですよ、その時サルエルの。それを女子2人から竹感いい竹感してるねって皮肉言われて、すごいショック受けました。だから女って意地悪だなと思って、調子乗んなよブスってつい言いたくなったんだけど、あの可愛い3人だったんでそんなこと言えずですね、あの泣きながら帰りは東急東横線乗って帰ってきました。本当終電ギリギリでね、また本当ね。で、次の日はまたメッツにライブ行ったりなんなりしてましたけどね。まあ今回すごかったですよ、盛り上がりが。もうこんな盛り上がるかってぐらい。あの今回ね、吹き上げっていうバンドが出てたんですよ。でそのバンドが全部で、ほらほら、でスタッフで入れてくれるからね、メッツは。いや、いいからジュニア来なさいよって言われて、いやすいませんねって言って、でお腹も空いちゃってって言ったら、遠藤君、じゃあ行こうかって言って行くでしょ。ちょっと遠藤君悪いんだけどね、俺あと1400円しかないから、今ここでね金払っちゃったら俺歩いて帰んなきゃいけないからねって言ったら、いいからじゃあ好きなの食べなさい、すいませんって言ってね、昼飯付きでライブ見れるってこんないい便分ないと思うんですよね、送迎付きで、ね、送り迎え付きでねで行ってて、そしたら吹き上げってバンドとこう最初のこう顔合わせとかさ、あのリハーサルの時にちょっと喋ってて、そしたらどんどん来るんだよそのメンバーが。で何人いるのって聞いたら11人いるっつうんだよ。で本セクションがいるわけで、ピアノがいて、ドラムいて、ギターベースいて、ボーカルいてっていうバンドの編成なんですけど、そのメンバーがさ、もうリハーサルから他のバンドのライブに全部乗ってくので、俺も乗るタイプなんですよ、リハーサルから見て、イエーイとかって言ってて、だからもうメッツのリハが、メッツ最後リハだったんだけど、もう本番みたいな、あ、一個前だったんだ、本番みたいな盛り上がるの、12人がイエーイって騒ぐから、でみんな騒ぐんだよその12人が、俺含めてね。そうするとさ、なんか本番みたいな、なんかテンションだったねつって言って、そのまんまの状態で本番迎えるから、すごいなんかね、お客さん正直言うとそんな入ってなかったのよ、100人とか200人はいなかったんだけど、すっごいなんかテンションで、もう遠藤くんがもう柵にもう足ついちゃって、もうすごい楽しそうに、いつもなんかそんな辛いことあったのかいって顔して弾いてるのにね、あんなことないんだけどでもすっごい楽しそうでした。だからあの、いや遠藤くんに怒られてもいいや、遠藤くんが最近ワークマンで T シャツを買ったんですよね、白 T を。でそれから俺が裏でワークマンワークマンってこうからかってるわけで、本人もやめろやめろってこう嬉しそうに言うんだよ。いやだってさとかって言ってるので、二人でキャキャ盛り上がってるわけで、ライブ中にワークマンてめえこの野郎とかって言ったりとかこうするんだよね。すごい、それでもこうなんだバカ野郎みたいなこう感じで盛り上がってさ、今波来てんじゃないですか、メッツ。これどうだろうね、うん、俺も波あやかりたいけど、どうだろうねって、リスナーいるにもかかわらずどうだろうねって、何なんだよこの言い方ね、本当。でもいやすごい、だそうだ、うーちゃんとこいつも、でも今度次回のライブは私一緒に行こうと思ってんだこれね。何が足りないって、やっぱうーちゃんとこっちさんが足りないんじゃないかっていうふうに思ってるわけ。いや正直言うとですよ、皆さんね、いやこのラジオね、どっかのタイミングで聞いてくれる方もいらっしゃるかもしれないけどもね、30分ダラダラダラダラ喋りやがってっていう話あるかもしれないけども、うーちゃんとこっちさんがいないとどのイベント行ったって俺 50% の力しか出せないからね、3割だな、3割うーちゃんとコチさんと揃ったらもう120の俺見せられるよね。いや、うん、毎週、いやいつも いや、言ってる、もう大体、ほんと2人も。いや、ほんとですよ、私たちがいりゃ、もうほんと、どんどん、もう、もっとテンション高いですよ、って言ってさ、ねえ、こっちさん、ふぅって今言ってますよ、これ。これね、こっちさんの真似やんのも大変なんだよ、ほんと、35そばになってね。うーちゃんからこっちさんの真似、ね。どうなってんだよ、っていうやつからさ。でもこの真似やっぱやるとウケるからやめらんないよね、本当ね、うん、というわけでね、あのこの真似のファンたくさんいるから、本当あの今週末私誕生日会ですがね、あのオーストラリアと今こちさんがジャッキーチェンの映画のカメラマンやってるんですよ。それで香港にいるんだって。だから来れないんだってさ。これ皆さん言いたいよね、2人が来ない誕生日会なんてどうですか、本当。なんでしょう、花火の上がらない花火大会みたいなもんですか、これは。意味がないですよね。で、これ、他に来てくれたメンツ聞いたら、てめえこの野郎って思うけど、もうそれ日曜日に上がるから大丈夫だね、これね。あ、とにかく2人を待ってるってことですね。2人に会いたい。俺の夢はね、2人と一緒にルームシェアするっていうのが夢なの、俺は。いいだろ？おいよ、ちょっと待って、今、こっちさんが、まさかのこっちさんが、まあなって言ってくれて、こっちさんのまあなはこれ絶対 100% いいぞってことですから、これね、いいぞってことは絶対やれってことですから、こっちさんの言い方になると。そしたらうーちゃんも今ね、いやそれは私の夢でもありますよって言ってないんだね。熱情じゃん、熱情、本当に冗談じゃねえ、ルームシェアなんて本当に、やってるあれだろ、なんか毎日もうテラスウィフト聞いたりしなきゃいけないような生活だろって。いやそれ随分偏ってんじゃないか。つまり俺たちが3人で生活したら、まあね、ダニーさんとかマイクさん入れたらあれですよ、一つ屋根の下みたいになるってことですよね。いいでしょ、女の子がレイプされってシャレにならないこと言ってるけど、あの、まあ、とにかくあの暗い話だったからね、本当ね、とにかくそんな感じの、僕の1週間でございました。はい、では続いてはレビュー 2.4 キロインダハウス。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.4kg。
はい、というわけでレビュー 2.4 キロインダーハウスでございますけどもね、また今日ももうだらだら喋っちゃって、もう37分経っちゃってますんで、もう時間がないんですがね、もう紹介したい本が山ほどあるんですけど、山ほどって言っても2冊しかないんですけど、まあ、そのうちの1冊紹介するわけですけど、これがね、その時間ない中で言うんだけど、こっちさんがこの間データをポンと貼り付けてきましてね、わかるかいって言って、ぼっち化してましたね。その時やっぱ渋い声で言ってた、わかるかいって言われて、何って言ったら、一番最初にラジオやったのが2007年の3月29日らしいんですよ。ってことはもう我々ね、10年やってるのこのラジオで、私たち的にはね、一応毎週やるようになってからのカウントをしてるんです。で、その最初のその前の3年は僕がすごい繊細だった時期なので、喋れない、ダメだ、今週も滑ったとかって言って半年に1回しか撮れなかったの。今なんか滑るの何にも気にならないね。俺その時の俺に言いたいね、バカ野郎って、芸人なんか見てみろ、毎週滑ってるじゃねえかって、別に面白い話なんか誰もしねえんだから黙ってやらねえかっていう風に今の俺だったら言ってやるけどね、口回んなくたってなんだって黙ってやるんだよってこと、もうぶん殴ってでも言ってやるけど、俺自分に対してね。で、そういう状況の時が3年あったんですが、でもそれも含めてもう10年らしいですよ、我々やって。私25の時からやってんだ、これ24の時か、すごいよね、10年って。うわぁ。たっちゃん、なんで 2.4 キロかって秘密を皆さんに今言いましょう。なんでかっていうと、私が24歳だったから 2.4 キロなんですよ、これ。あ、25からか。あ、じゃあ、いや、2017年の3月29日が本放送アップですから、まだ24歳なんですよ、その時。だから 2.4 っていう説どうですか、これ。ね、もうそれでいいやって、もうちょっと、もうちょっとなんか愛情ある言い方できないのって、今後でこれもう LINE で言う、もう作戦会議するはずですよ。というわけで、レビュー 2.4kg インダーハウスでございますけども、今日の一冊目はですね、特に感動したやつをいきましょう。とっても面白かったやつを、いや今日ね紹介する本3冊紹介しようと思ったんだけど、まあ、どれも好きだったんで、紹介したいんですけど、 まあ、特にその中でも、インパクトあったかなというやつを。というわけで今日の一つ目はですね、メビウスでエレナの世界ですね。はい。で、まあ、メビウスといえばですね、バンドデシネ、最近ちょこちょこレビューっていうかオープニングのとこで話出るんですが、バンドデシネというフランスとかベルギーで割とこう、まあ、表現される漫画のスタイルが、あるんですよね。で、それを代表する作家の一人なんですけど、メビウスっていう人は。で、この人はですね、谷口二郎さん。この人はジャン二郎という名前でもメビウスさんは、こう、メビウスっていう名前がつく前にやってるんですが、この谷口二郎さん、あれですよね、皆さん大好きな孤独のグルメの原作者ですけども、この二郎はメビウスのその本名っていうんですかね、ジャン二郎からついて谷口二郎っていう風に名前がついてるぐらい、このいろんな漫画家さん、日本の漫画家さんとか、ね、多分世界中かもしれないけど、いろんな影響を与えてるっていう人なんですが、宮崎駿とか大玉克洋なんかもメビウスは大好きなんですよね。で、まあ、80年代初頭に一回紹介されて、もうその熱狂的なね、その漫画ファンの間ではメビウスの線はやべえとかっていうことを言ってたらしいんだけども、ってなんか今すごいノイズ入ってますけど、なんですかこれね。ね、遊んで、ごめんなさいね。遊んで。で、ね、で、そしたら、メビウスが、人気あるというんで、評判は聞いてたんですよ。でもね、読みようにも読みようないのよ。なかなかこう、ないからさ、俺が使う藤沢図書館にメビウスは蔵書がない、なかったはずなので、ちょっと読むチャンスねえなと思ったんだけど、やっぱそれこう天下の国会図書館ですよ。あるわけですよ。で、そこで読んで、いいなと思って、で、横浜中央図書館最近使ってる。そこからさらに借りて、家で読んだんですけど、お話がですね、これがまあ、男二人が宇宙船で旅をしてるんですよ。こう、もう人類が滅びてる世界なんね、そこは。で、人間もそんなにいない。で、その中でこう銀河一帯を旅してる。で、そこである惑星に不時着するんです。で、不時着した先でピラミッドがあってさ。で、そのピラミッドの中に入っていくと、ピラミッドのそばで、もういろんな地球、いろんな宇宙人がいて、そのピラミッドのそばでは年を取らないっていうんですよ。不思議なピラミッドがあって、つって言って。で、ステルとアテナっていう、アタナっていうのが男二人がいるんだけど、そのステルがいきなりピラミッドの中入ってっちゃう。シューッと青いピラミッドの中。で、それでいろんな中操作をすると、ピラミッドはエレナという世界に連れていく宇宙船だったってことがわかるわけ。で、その宇宙人、そこに周りにいる宇宙人全員を連れて、ステルとアタナを連れて、宇宙にこう旅立っていくんです。宇宙船がピューッと。で、行った先で、ステルとアタナが、ある惑星で目を覚ますんですよ、その宇宙船の中で。で、そこでもう木々がもうバーッと生えてる、本当地球みたいな星、すごい大自然のある星の中で、食べ物がないと。で、リンゴを食べるわけ。で、もうその状況ではね、ステルとアタナは、もうずっとなんか人工物みたいに食べていて、自然物っていうのを口にしない。もうその時の人類っていうのは、少ししか生き残ってない人類は。で、初めて自然物っていうのを食べると、これがいいんだよな。男と女になってくるんです。男同士だったのが。まあ男同士だったか分かんないけど、性別が特に不明だったのが、アタナの方はこう、乳房が出てきて、で、ステルの方はちょっとね、まあ下半身がまあその少しこう、男性的な風になってきてって言って、性別が出てくる。だから、もうこれ分かるでしょ。旧約聖書なぞってるんですよ、ここですでにね。多分そうだと思うの。リンゴを食べてっていうことで、多分その、まあ、性別とかってことを絡めてると俺いう風に俺は思ったんだよね。まあ、旧約聖書詳しくないですけど。で、感覚的にこういうとこ表現しやがってと思ったんで、そこでまず読んで、面白いなと思ったんで、その後、ステルとアタナはまた別の宇宙人と遭遇して、こうね、離れ離れになってしまうわけね。で、それぞれの別の惑星に行ったアタナの話、で、別の惑星に行ったステルの話っていうことで、こう話がこう展開していくね。夢と宇宙をこう交差させたのはすごい壮大なラブストーリーなんですよ。このエデナの世界という世界観が。で、これにもうやられるわけ。僕は基本的に夢の中に作品が逃げ込むってすっごい好きなので、すっごい好きなんで、これね、本当にもう、ふわふわふわふわした話大好きですから。 で、そこの中で夢の中で強く意志を持って敵を倒すとかって話すごく好きなんだけど俺は。でそれをやってさ、でアタナの方はアタナの方で自分が女だということを認識してステルをすごく追い求めるわけ。確か名前も変わるんだよな途中で。でもう2人がもう多分ね何百年と続くストーリーだったと思うよ。でそれで夢の中でも出会い、でまた夢の中でも離れ離れになりっていうところでまあ展開していくんですけど、最後夏目さんと浦沢直樹さんの対談が載ってるんですね。夏目房之助さんとの対談が載ってるんですけど、もうよくわかんないんだってさ、メビウスの話って。今回初めてエダナの世界って翻訳で出て、初めて日本語でこのエダナの世界を読んだけども、やっぱよくわかんねえなって言うんだよ。でもいいんだって言うんだよ、わかんなくてもいいっていうのも、絵で見てればわかるっていうの。そしたら浦沢さんがそうだっていうのね。そうするとフランスで出てる DVD とかいくつか持ってるんだけど、それももうなんていうの、字幕なくてもわかるんだって話が。だから日本でメビウスのなんか DVD 一本見るらしいんだけど、それも字幕消して見てるっていうんだよ。絵だけ見ればもう十分わかるんだっていうわけで、勝手に解釈すればいいってことを言うわけよね。でまあ哲学的とも言えるし、くだらないといえばくだらないとも言えるんですけどね。このなんていうんですか、いいですよね。つまりこの夢と宇宙ってのはまさにそれこそ夢があるというかね。僕はそのすごく銀河一帯を舞台にしてね、いろんな惑星の人が出てきたりとかで、夢の世界の中にもう一人のこう夢の中にもう一人全然違う人物が入ってきてとかっていうのってさ、やっぱり漫画じゃないと、映像とかじゃないと見れない世界っていうものが詰まってる作品だろうというふうに思ったんですよね僕は。だからそのやっぱそのメビウスっていう人がやっぱ評価されてる理由っていうのはすごくよくわかるなというふうにやっぱ読んでみて思ったし、最近ですね、でまた国会図書館行って、もう一個バンドデシネのね、バスティアン ビベスっていう人の塩素の味っていうまた本も読んだんですけど、これもまたバンドデシネおしゃれだよ本当に。松本太陽みたいな線で書いてあんので、塩素の味っていうだけあってね、プールで舞台にした話なんだよ。洒落てるだろう。で男がプールに入ってて、すごくこの泳ぎの上手い女の子に出会ってさ、その子に恋をするっていう話なんだよね。くだらないだろう。そんなもうこんな小説でいくらでもあらって思うじゃない、バタ足金魚かよっていうふうに思うけどね。でもこれもまたおしゃれでさ、でもビベスはメビウスと比べると、まあ、一冊しか読んでないどっちも、だからバンドデシネの評価を俺は全体下すわけいかないけど、なんか少し文学的なことにこなれてる感じはして、なんかメビウスほどぶっ飛んでなくてちょっとつまんなかったです。その辺はちょっとやっぱメビウスいいなというふうに思ったしね。なんでしょう、多分本当に大ちゃんに見せた時に、なんかジブリっぽいねって言われて、でしょうつって言って、だからやっぱ多分ね、言えばナウシカがすごくうまい絵で全部描いてやるって感じです、このメビウスのエビナの世界。いやバカ野郎、天下の宮崎駿をバカにするのかっていうかもしれないけど、絵はとってもね漫画としてはうまくなかったでしょ。やっぱ宮崎駿やっぱボールペンみたいに描いちゃって、ちょっとね線もだいぶひよっちゃったってとこあると思うんですが、バンドデシネは全部そのカラーですから、だから情報量が多いですよ。読んでても疲れるね、重い、いい意味で。はぁ、やっぱ白黒ってきっとリズムよく読めんでしょうね。情報が少ないというふうにも多分解釈できるのかなと思うんだけど、日本の漫画とのこの小回りの違いとか、まあ、メビウスの小回りというふうに言った方がいいのかもしれないけども、もうちょっとなんでしょうね、こう絵コンテ的なような感じがしましたね。なんか映画のストーリーボードを少し見ているような感じというかね、そういう印象も受けて、やっぱそれぞれこう各国でね、まあ違いっていうものがあるのかななんていうとこも、まあもしかしたら言葉を乗せるというところの違いとかってこともあるかもしれませんがね、その違いもいろいろ感じられて面白かったです。まあとにかくちょっとなかなか読んでて、疲れたっていう感じもあるんだけども、正直言えば。でもまあ本当に傑作であったというふうに言える本だというふうにも思いますんで、ちょっとね気取れますから、よく気取れる一冊っていう風に言って言うけどもね、そういう多分一冊だったと思うんで、ちょっと気取りたいあなた、ちょっとバンドデシネっていうフレーズ出してみたらいかがでしょうか。はい、というわけで今日の一冊目は、メビウスでエデナの世界でした。はい、で続いて二冊目いきたいんですがね、49分でしょうね、怪しいね、 怪しいからどうしようかね。山上達彦の光る風って、あのファシズムとかね、そういう話がこう吹き荒れるっていう漫画も読んで、それも紹介したい。で柴田敏夫さんっていう写真家のランドスケープ柴田敏夫っていう本も紹介したい。でも今日は時間がないので、今日はこの辺でさせん、あ、一冊いこうか。いや、やめときましょう。50分ですからね。また来週ということでね。ネタ貯めてまた来週ドッカンと言いますんで。はい。ということで、こんな感じのレビュー 2.5 キロでした。続いてはエンディングです。というわけでエンディングですけどもね、いやーこれあれだな、レビューの時間が尺余るとエンディングが長くなるから、これまた困ったもんだね。でも考えてみりゃ7分でも5分でも短きゃさ、こっちさんのね編集する時間が多少で短くなって、こっちさんの休日が多少生きるってことあるでしょ、うちゃん。これはね、まあ短くはそうだね。いや別に60分じゃなくてもいいだろうって言って、言ってますよ今。それはね、いいんですから、別に30分だって別に文化放送でやってるわけじゃねえんだからよ、つって言ってますけどね。で、あとね、ちょっともうこれ日付過ぎちゃうんですけど、久々に僕テレビ出るって話なんですけど、ですね、まあ言ってもいいでしょうね。まあ、YouTube とかでちょっと確認してもらえればなって思うんですが、上坂すみれさんのね、なんとかって番組、東京 MX テレビでやってるんですけど、なんだっけな。上坂すみれ MX、なんて番組でしたっけね。上坂すみれのやばいっていう番組が、東京 MX テレビでやってるんですけど、これもしかするとですね、5月27日深夜ですね、ちょっと僕の誕生日の日に僕ちょっと映るかもしれませんので、上坂すみれさんがちょっとミニコーナーにちょっとミニゲームみたいに挑戦するっていう成功例を僕ちょっとやらせてもらって、それにもしかしたら私出るかもしれないので、よかったらちょっともうこれ日付過ぎちゃってますけども日曜日、まあこれ更新だということを考えるとね、まあちょっと YouTube なんかでちょっと上坂すみれのやばいってちょっと入れてくれたら、5月27以降の放送じゃあアップされてるもの、出てるにもかかわらず本当に YouTube で見るなんてとんでもないこと言ってますが、まあまあまあまあ、出とるはずなので、一応マネージャーさんからこの出てるよっていう、出てるらしいよって連絡いただいたので、ちょっと気になった方ですね、ちょっと僕の勇姿を久々に見ていただけたらなと思うんですが、あと近々ですね、それもまたちらっと映るだけだと思いますけど、今度日曜日ちょっとですね、もしかしたら友達のプロモの撮影にちょっと参加するかもしれないので、またですね、もしかしたら来月再来月ぐらいまたプロモで僕がなんかベーっとやってるとこ見れるかもしれませんね。一応ほらね、一応奈良のカフェの方も聞いてらっしゃるラジオだからねたまにね思い出した時聞いてくださるともすごく嬉しいから、僕はね、そういう時に僕が映ってるとこちょっと見てもらいたいってのあるじゃないですかね、だから思い出したらね、あ、うーちゃんが今言ってますよ、うーちゃんとこっちさんが、いやー聞いてくれたらちょっと手紙もう一回ねいただいてもらいたいもんですよって言ってますよ。最近ちょっとリア充話ばかして、ちょっとね、リスナーさんに評判悪い放送ですからね、これね。あとにかく、レディオ 2.5 キロではですね、ジョニー目撃情報とか募集しておりますんで、最近ですね、T サイト行ったっすよ、この間。大ちゃんと行ってたっすけど、そしたら、某店舗の前でね、歩いてたらね、向こうから、ジョニーって言われて、はっって言ったら、結構ねインシスト界隈で知り合った女の子が働いてるっつって言って、おっつって言って、おここで働いてんのっつって言ったら、うんそうそうって言ったら、あジョニーってそこの同じ店舗で働いてる別の男の子もう僕の友達で、友達とか、まあ、1回しか会ってないけど、まあ、友達で、おっ君もここで働いてんのっつって、そうそうそうって言って、2人全然関係ないところで俺2人とそれぞれとつながってたっつんで、で大ちゃんに言ったね、俺顔広いからさって言って、大したもんだよなつってちょっと嬉しそうな顔してた。なんでかっつうと、最近もう大ちゃんとばっかりもう電話してんの、 毎日1時間ぐらい話すのよ。ちょっと今うーちゃんが言ってくれてるよ、本当によかったじゃねえかこいつはよっつって言ってね、これでまたドラえもんとのび太くんできるわけだろっつって言って、そうですよっつって言って、でドラミちゃんうーちゃんだしねって言ってね、そうするとやめないかいい加減にしなかっつって言ってね、じゃあどこでもドアで帰りますんでねって必ず言ってくれるんだよ。そうするとうーちゃんな、ね、落ち着きやがってってありますけどね。あ、とにかくあの俺は弟と仲がいいとかそういうメール募集しておりますんで、あのじゃんじゃんじゃかじゃか送ってください。あとあの北海道のカフェでやってます、カフェやってます、たまに聞いてますってメールもちょっと募集してますねなんだこれ、ご当地カフェ探そうとしてるってことなのこれね。でもあの言っときね、あのそうあのやってくれたら全国つつうらうらね、僕は全国つつうらうら回る目的があるからね。そしたらあれですよ、あのカフェでやってますお店で聞いてますっていう方には、その時はうーちゃんこいつさん我々作れません、レディオ 2.5 キロステッカーをね、ええ、でこれよかったら貼ってください、いやあの天皇制の悪口言うんで大丈夫ですとか言ったら、そうですねとかって言ってちょっと泣きながらね、あのなんだったらレディオ 2.5 キロ T シャツまた作ったっていいですよね。あの今度どうです、あの胸のとこにロゴが入ってんのいいですよね、ちょっとちっちゃくレディオ 2.4 キロってあの丸いマークみたいなさ、それで、あ、話止まんなくなってきたわ。あ、というわけで、レディオ 2.4 キロこういうグッズが欲しいとかそういうメールも募集しておりますので、じゃんじゃんじゃんじゃん送ってください。はい。ということで、こんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。